開口説もすでに2週間進み、第3手術を迎えました。救い主を迎える準備を内面でも外面でも急ぐことにしましょう。内面的には許しの指摘を受けたり、久しく教会に通うことができないでいる人を訪ねたりして、温かい心を自分の中に持つように努めましょう。私も急ぎの用事があります。先週お知らせしたかと思いますが、イスラエル巡礼に行くことにしました。11月締め切りの申し込みを済ませてから、今か今かと旅行が成立しましたという返事を待っておりました。その返事が9日金曜日に来まして、5名という少人数ですが、7日間聖書の舞台を巡っていきたいと思います。5人の顔ぶれ、実にユニークです。カトリックの司祭である私が1人、3人の牧師、それと旅行会社の社長です。ミサはどうなるのか、それだけが心配でしたが、少なくとも手術のミサだけは三条の説教の教会を抑えていただいているそうです。あとはひょっとすると宿泊する自分の部屋でミサを捧げることになるかもしれません。旅行会社の野口社長とはかなり前に知り合いました。島本大司教様が青年たちを巡礼に連れて行きたいと希望されて、その青年の同行司祭としてついて行った時が野口さんとの最初のきっかけでした。その後、私の両親に一度は聖地巡礼に行ってみないかと私が勧めて、旅費を用意してあげて参加した巡礼でも野口社長が世話してくれました。今回で3度目になります。ミサのことだけ心配と言ってたんですが、金曜日の電話を聞いて、電話を受けてちょっとビビっております。神父さんは福岡空港から、牧師さんは関西空港から、私は成田空港から出発しますから、まずはソウルで落ち合いましょう、ではよろしくというのです。福岡で落ち合うならまだしも、ソウルで落ち合いましょうと簡単に言われてもなぁと尻込みしてしまいました。英語の勉強に加えてハングルの勉強もしないと迷子になってイスラエルに着かないかもしれません。福音朗読に入りましょう。もはや一刻の猶予もないと群衆に救い主を迎える準備を促した洗礼者ヨハネにとって、キリストが来たるべき方であるかどうか、これはもう一刻を争う何よりも気にしていたことでした。洗礼者ヨハネは許されない結婚をしていたヘロデをいさめ、そのことで怒りを買って囚われの身となっていました。弟子を通じてイエスの言葉だけを頼りに、来たるべき方であるかどうか判断する必要があったのです。イエスは使わされてきた洗礼者ヨハネの弟子たちにこう言いました。言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている、私につまずかない人は幸いであると。ところで、このイエスの言葉を マタイ福音書から拾っていくと、目の見えない人の癒しが9章と20章にあり、エリコの盲人の話です。足の不自由な人の癒しが15章と21章に見られ、重い皮膚病の人の清めが8章で取り上げられています。耳の聞こえない人の癒しは直接は見つかりませんでしたが、15章ではその他多くの病人がイエスのそばに連れてこられ、彼らを癒したとあります。死者の生き返りについては9章のヤイロの娘が当てはまりそうです。そうなると、洗礼者ヨハネの弟子たちはイエスの力ある技を一度に全部見ていないのかもしれません。それでも仮にそのうちの一つを見ただけでも、彼らは洗礼者ヨハネに告げることができたでしょう。あの方こそ来たるべき方ですと。それほどイエスが行っていた力ある技は、洗礼者ヨハネの弟子たちを納得させる十分な力を持っていたのでした。21世紀に住む私たちはどうでしょうか。目の見えない人が見えるようになったよ、足の不自由な人が歩けるようになったよ、さあ皆さん一人残らず教会に来てイエス・キリストを信じてくださいと、そういう時代なのでしょうか。残念ながらそのような呼びかけはできないかもしれません。でも私たそれでは私たちには誰かを教会に招き、神の呼びかけを生きる道しるべにする、そういう仲間を増やすきっかけを持たないのでしょうか。私は奇跡は起こらなくても、教会には人々を招き入れるだけの力ある技を持っていると思っています。目の見えない人が見える、これは何も肉体的なことに限りません。例えば何を判断の基準にすればよいか見えていない人は、適切な判断の物差しを与えられると、全てが新しく見えてくるはずです。教会にはキリストを判断の基準に生きる私たちが集まってきています。私たちがそれを示すなら、ある人は見えなかったものが見えるようになるのです。何らかの失敗をして人生に挫折し、一歩も足を前に出せずにいる人がいるかもしれません。そのような人にイエスはどんな過ちからでも立ち直るために一緒に歩いてくださるのです。許しの恵みを与えて、立ち上がって歩き出す力を与えてくださるのですと、私たちが導いてあげるなら、一歩を出せなかった人が歩き出すかもしれません。もはや人生に何の望みもなく死んだようにしている人もきっといるでしょう。その人たちにイエスはパンを分け与えてくださるのですと。死んで復活したキリストを信じてくれるなら、あなたにも復活のキリストが命のパンを与えてくださいますよと導くことができます。すると、文字通り死んでいたようなその人が生き返るかもしれません。皆さんの座っている周りを見てください。教会から遠のいて、もはや温める人のいなくなった席が空いていないでしょうか。その席にかつて座っていた人は 教会の敷居が高くなったり、あるいは教会に嫌気がさして来なくなったのでしょうか。そんな人に私たちは働きかける責務があります。洗礼者ヨハネの弟子たちに倣って、私たちも旅ら教会は福音が告げ知らされているよと知らせに行くべきです。いつ行けばよいでしょうか。それは今だと思います。